串田の内緒話。
ジャスト、キープバイイングっていう格言、マシモさん知ってますか？
すいません、ちょっとわかんない。
というわけで、今日も聞き手を務めてくださるのはこの方です。
はい、どうも、マシモです。
ニーサ始めたんですよ。
あ、
運用、資産運用という。
大丈夫ですか？今、なんか一番。
何ですか？
一番時期的にやばいんじゃないか
みたいな。やばくないです。全然投資怪しいものって何でもないですから
。なんかほら、トランプ。
はい、トランプ関税ですね。
まあ、とか、まあいろいろほら、はい、向こうのこう、アグレッシブじゃないですか、動きが。
アグレッシブです。
だからニーサは大丈夫かみたいなよく見ますよ。
見ます。
ネットニュースとか
で。はい、はい。それはもう煽りです。
煽り。
はいはいはい。やっぱ、日本の経済っていうのは、やっぱ、動きが遅いですよね。企業も含め。アメリカってのはとにかく早い。僕らが6年間住んでて、一番それは痛感したことで、うん、コロナの、うんうん、民間の人への対応とかも、はい、給付金、めっちゃ早かったですから。
ああ。
すぐ振り込まれた。もうこの僕にも。
ああ。それはやっぱり何かその、もう、あれが把握してるってことですかね。
まあ、ソーシャル、セキュリティナンバーっていうナンバー。
ああ、そっか。
まあ今で言うね。ね、はいはい、マイナンバーカード。
カード的なやつがあるもんね。
で、ジャストキープバイイングっていうのが、株式市場での、鉄則のキーワードなんですけど。
ジャストキープバイイングってことは、まあ、買い続けろ？
そう。とにかく買い続けるんです。株式の相場が下がったところでも、常にコンスタントで買ってれば、長期で見れば、儲かるよ。儲かるよというか、その企業は、復活するよっていうことなんですけども。まあ、この、大丈夫ですか？株の話して、これ。
まあまあ、ついていけるかわかんないですけど。
まあ、40代の方はね、きっともしかしてついてきてるかもしれないですけど。はい、まあ、新日本プロレスもですね、はい、っていう合意に、株のね、上下があるわけですよ。
はい、
で、僕、
株の
一応ですね、専修大学経営学部で。
おー。
まあ、2001年、3年卒業ですかね。
はい、
なんで、奥村先生ゼミ、奥村ゼミに入ってたんですけど、なんであの時に先生、アップル株を買えって言わなかったんだと思って。
あ、確かに。
その時ちょうど、iPods。
ああ、はいはいはい。
音楽を、この iPhone の形をしたやつで、
流行ってた。
2000年大学で。
流行ってた。
なんだこれはって買ったんですけど。で、そこから、アップルの株って多分何百倍にもなってるんですよ。で、あそこで100万とか、
まあそう
ですね、10万でも入れてれば多分何千万なんですよ。で、まあ経営の話なんですけど、うん、まあニュージャパンもね、こう上がったり下がったりあるわけじゃないですか。うん、
ありますよ、これは。
まあ対談する人、
はい、
まあ、対談2019年にした人が話しますけど。
まあ戻ってきた人ね。
戻ってきた人。
いろいろいますよ。
また出てっちゃった人もいますけど、
ね、また出てっちゃう。全然戻ってこない人もいますよ。
で、今出ようとしている人もいるかもしれない。
おー。まあまあ、一旦ストップしたんじゃないですか。
そうですね。
はい、
まあ、まあね、うん。だから、若い選手が出て、はい、これから株が上がっていくのかどうかっていう。
そうですね。
なんですけど、だから、ジャストキープバイイングっていうのは、はい、鉄則として、必ず株は上がるんですよ。
あ、
必ず、第一次世界大戦があっても、第二次世界大戦があっても、リーマンショックがあっても、コロナがあっても、必ず右肩上がり。
ああ、そうですか。
そうなんですよ。
まあ、だから、下がっても。絶対に
短期的な視点で見れば下がる。
あ、
だから、下がるときに、買い続けろ。下がったときに値下がってるから。で、下がってるときに投資ですよね。会社で言ったら、なんかこう、若手に投資。
まあまあまあ、その、
入門テストいっぱいやるのか。
まあまあ。
わかんないですけど。
見据えてということですね。う
ん、だからまあ、長期で見れば。まあでもね、僕は経営したことないからわかんないけど、その前年比とかで苦しむね。
うん、ありますあります。
いやもう去年より出せよ。
まあ我々ももう言われます。はい。
だから10年とかスパンではやっぱ見えてくれないのかな。そんな優しい世界でないのかなと思いつつもね。まあ優勝決定戦の舞台とかも、昔は代々木でやって、代々木が今真ん中に入って。
いや、そうですよ。
どうなんですかね。全然わかんないですけど、 スーパージュニアのトータルのこの売り上げというか、動員数、グッズの売り上げとかね、上がってると嬉しいなとは思いますけれどね、うん、その
。去年がその、決勝が大阪城だったので、ちょっとその、一概に比較できづらい。
まあ、メインでデスペと一緒
に、ね。そうそうですね。だからまあ、うん、
ちょっと一概には
言えないですけど、ちょっとだけ微増みたいな感じでしたけどね、うんうんうんうん、雰囲気的には。
だからね、あの期待感というか。でも、うん、まあ成功というか大成功じゃないですかね、今回のベストオブスーパージュニア。
いや、すごく、ね、どうでしょうね、評判も、
あの、評判もいい。
いいですし、まあ内容も良かったですし、まあその、まあちょっとね、実は大田区は結構最終戦苦しんだんですけど、最終的にまあちょっとね、形には3000人以上の動員というのがあったので、前々年比だとちょっと下がったのかな、微妙に。はい。
まあ他団体も取り込むスタイルっていうのは、ね、はいはい。ベストオブスーパージュニアならではというか、はい、ライガーさんの時代からのこの遺産じゃないですけどね、まあ、そこでスターが生まれるみたいな。
スーパー J カップからのね、うん、やっぱりその、
まあ、今年で言ったら誰になりますかね。まあ、去年も出ましたけど、ダイヤ選手とか。
はい。
まあ、ロビー X。この内緒話的にはですね。
ロビー X。
ロビー X、ちょっと首をかしげましてば。
いやいや、か。やめてくださいよ。僕、ロビー X 好きですよ。うん。うん。
僕、ロビー X の試合、はい、印象残ったのは、はい、最終戦。
ああ、はい。メインでやった。
が、
はい。
進出するかどうか
う。どうかの、はい、はい。
これですね、僕10年前、これデジャブかなと思ったのは、
はい。
チェーズ・オーエンズ対、田口竜介っていう、はい。
チェーズ・オーエンズジュニア時代。
はい。
はい、はい。
2025年。はい、はい、はい。15年ですね。はい、僕、解説席に行
って、はい。おー。
進出決まるかドキドキしてたんですよ。はい、はい。田口さんがもしそこで勝っちゃうと、
は
い。進出できる。違うかな。うん。で、結果、オーエンズ対、
はい。
田口さんで、あ、田口さんが絶対勝つだろう、おせおせのムードで、オーエンズがひっくり返して勝って、後、はいはい、楽園が爆発して、で、その結果、
はい、
カイル・オライリー選手が、決勝で、で、串田対カイル・オライリーになったんですよ。
あったね。はい。ありました、ありました。
だから一丁この、なんですか、食わせ物じゃないですけど、
食わせ物系が、さらうという。
っていう意味では、最後、ロビー X 対ヒロムの選手の試合はめちゃめちゃ良かったですね。ハラハラして、どっちが勝った。
なるほど、なるほど。
評価上がったんじゃないですかね、ロビー X も。
ね。まあ、ちょっと正直、武士選手の代打というのはありましたけど。
もう全然払拭して。
はい。もう実、でもすごい、ハイフライヤーとしてすごいですよね。
ねえ。なんつうんですか、長いシリーズですけど。
うん。
こう、身体能力が。
いや、すごい。
高い。
高いですね。
ミスしないっていう。はいはいはい。で、後楽園で、BX だった
んで。ねえ、だからやっぱちゃんと、今までキャリア培ってたものがあるから、やっぱりこうね、この代打だけど、ねうん、もうちゃんと最後まで、しかも最終戦メインっていうね。
彼はレボプロのベースに戦ってます。で、まあ、イギリスでしっかりと蓄えてたんでしょうね。ねまあ、オスプレイとか、そういう、こう、イギリスマット卒業してた選手とも一通りやってますし。
そうですよね。ねだから今後ちょっと彼はね、売れる、うん。まあ、よくあるじゃないですか。スーパージュニアあるあるというか。
そうですね、売れる。はい、売れていく。もしかして一番かもしれないですね。
世界レベル的に売れていくかもしれない。
そうか。
ありますね。
まあ、忍者さんはもう、バズりを狙った手法で。
忍者。SNS で。バズりましたね。
いや、あれすごいですよね。びっくりした。まあ、あとは、ダイヤ選手ですね。
はい。あれなんか飛ばしましたね。
あとは、藤田康生選手ですね。
はい。ね。こういう、もう皆さんこの話を聞きたいと思いますよ。
そうですね。ああええー。まあ、ええー、どうでしたか。
いや、僕ね、はい、ほんと素晴らしかった。
ああ、そうですか。ありがとうございます。はあ、まあ、一番、やっぱ、今年のスーパージュニアありがとうございましたってところで、
は
あ、聞かれる言葉が藤田さん最高でしたっていう。
これね、いろんな方が言ってるんですよ。だからファン目線から見ても、はい、ファン目線でごめんなさい、関係者目線ですけど、はい、見てもそうだし。
関係者聞きたいですね。誰かいましたか？レスラー。
まあ、これね、ちょっと、まあ、でも、期間的に大丈夫。田口さんとね、この間別の番組で収録したら、
はい
はいはい、田口さん本当に、今までのキャリアで、試合後の、他の人の試合を見て、はい、その選手に、すごかったって言いに行くのは、キャリア史上初めて、まあ、ユニットは違うけど、藤田選手と串田選手に言いに行ったと。
いました。試合後に隣に田口さんが。
来ました。
立ってました。
なんか言いたそうに。
ボソボソ言ってました。
いや、でも。それってすごくないですか？
いや、嬉しい。もうやっぱ職人、達人に褒められることが一番嬉しいですね。
ねえ。
やっぱあれですもん。試合終わって、手応えあった試合の、試合後に控え室で、まあ海外とかで。
はいはい。
まあ内緒ですけど、石井智弘選手に、はい、すげえ試合だったなって言われると、腕上げたなって思いますしね。
僕昔記憶に残ってるのが、ケニーオメガ戦をやった後に石井さんに褒められてすごい嬉しかったっ、
ね。
嬉
しいですね。
あれはスーパージュニアですかね、確かね。
そうですね。同業者に褒められるっていうのは、やっぱ同業者をびっくりさせるっていうのがやっぱ一番
難しい、ね。いやいや、もうそうですよ。最高の主君というかね。う
ん
う
ん、まあ藤田選手も、あれですよね。なんかグラップリングに、ちょっと、うん、覚えがあるというか、自信があるから挑んできたんだろうなという感じはしましたけどね。ほぼ ね、実はあの試合、押されてたんですよ。
そうですか。なんかこう、なんかただこう、ポイントポイントで串田さんが割とこう、
はい、あ、そうです
か、上回ってるんじゃないかというような気もしましたけど、
はい。それはまあもう見方だよね。
っていうね、田無さんもそんな感じで言ってましたね。はい。でもやっぱりやってみるとどうでしょう、ご自身的には。
まあそうですね。あれですよ、まあ、言いたいのは、裸足イコール新日本プロレスではないよっていうことみたいですね。とりあえずね、別にあれが、っていう。
裸足で、これね、これはだから僕、田中さんポッドキャストで言ったのかな。要するに、最初、藤田さんが裸足で出てきました。
はいはいはいはい、
それと、串田選手は普通に出てきました。
はいはいはい、
それで、その、ね、藤田さんの裸足を見て、靴を脱ぎ出すっていう、はいはい、あの時間が、なんか異様なことが始まるんだっていう、こう、いい最高のプレゼンテーションになって、こう、場内がザワザワザワザワザワして。
NXT では一回裸足でやったことあるんですよ。
あ、それはどういう試合？
タイトルマッチで。
へぇー。
やったことあるんですよ。で、結構割とこう滑るというか、
うんうんうん、
そうなんですよね。だから、うん、まあ、ちょっとこう、見てくれがね、いつもと違う感じになったっていうのはなんかこう、
はい
はい、面白い絵で、
うん、
なんかこう、二人で、後で写真見返してもですね、ちょっとこう、見てくれが、
うん、
まあ、プロレスしてないというか。
うん、で、思い起こせば、ね、以前、翔選手とね、
はい、
全くロープに飛ばない試合っていうのは、どこでしたっけ、四国の方で多分スーパージュニアでやってると思うんですよね。あれもすごかったと思うんですけど、
はいはいはいはい、
なんかでもあの時はまあ普通の、でも今回はそのもう裸足っていうのがもうちょっとこれ、はいはい、あ、これはもうちょっと違いますと。
はいはい。
普通の試合
と。もうでも感覚として本当に道場で、誰も見てない状態で、
二
人で、ただただ練習してるっていう錯覚に陥りましたよ。
は
い
は
い
は
い、
ああ。
あの10分間。15分かな。
だあれがいわゆるその道場のスパーリング練習とか極めて近い。
は
い、
まあまあまあまあ、まあ同じではないですけどね。でね、なんかジョシュ・バーネットさんもね、
はいはいはい、
ダイレクトメッセージで素晴らしいものを見れたみたいな。
お
ー、まあでも、ブラッドスポーツってありますけど、
はいはい、ありますね。
ブラッドスポーツで、同じことをやるのと、
はい、
僕的には違うんですよ。感覚的には。
だ
ってあれはそれを見に来るお客さんじゃないですか。
そうですね。はいはいはい。なるほどなるほど。
新日本プロレスのベストオブスーパージュニアを見に来るお客さんという、
はいはいはい、
お客さんのシチュエーションとコンディションですから、
はいはい、
まあ、あとは、そうですね。だから、オファーもらって、あそこに出てやるってのもまたなんか、まあ
ちょっと、
対戦相手もありますしね。まあ、違うかなとは思いますけれども。まあ、でも、あれも大事な、プロレスの一つで、なんか、基本と応用っていうことをなんか、試合の後考えたんですけど、まあ、あれはまあ、簡単に言ったら基本中の基本で、僕は最初に、まあ
ね、は
あ
は
あ、なんつうんだろう、この業界に足を踏み入れた時に練習したものなんですけど、それをやっぱプロのリングで、出しても、これは別になんとも面白くないんですよ。
はあはあ、普通だったら。
そう。で、やっぱそこは応用してって、で僕からすると、基本を固めてからの応用ってのはルチャ行ったり、アメリカのプロレスやったり、ハッスル行ったりなんですけど、で、まあ、まあ言い方悪いですけど、デスペとかね、やっぱデスマッチとかやって、いろんなスタイルを経験していくっていうのがプロレスラーとしての応用だと思うんです
よ、ね。はいはいはい。
で、藤田選手もやっぱ最初の、
はい、
特に、まあ藤田君じゃないな、新日本プロレスのヤングライオンっていうのは、そこの基本のベースっていうのが最初にあって、で、また、僕はいろんな経て、 基本を立ち返るというのは、このね、応用があったからまたできたなと思って。
ああ、なるほど。
このキャリアがあったからできたなっていう、なんか一種面白い感じ。で、で、これやっぱセミナーをこのね、
はいはい、
3年ぐらいやる中でね、
はいはい。なるほど、はい。はい。そうか。
そう。じゃあ、新日本プロレスとは何か、新日本プロレスって何ですか、ストロングスタイル何ですかって質問されるんですよ。
はいはいはい。
ガッ。目がもうまっすぐな、ピュアな目で。
乱乱したあのね、外国人レスラーの方が何なんだと。
で、どう答えますという問いに、問いをひたすら考えてきた3年間でも僕があるわけです。まあ10年ぐらい考えてるかな。うん。
なるほど。
で、そのやっぱ明確な答えなんてないですよ。
ないですね。
考えろてめえでじゃないですか。答えはね。
見つけろと。
うん、そう、見つけろてめえで。で、まあでもね、お金取ってるし、セミナーでね、何するかって言ったら、じゃあこの試合を見てくれ。で、ワールド検索するじゃないですか。ワールドでまた、串田の試合だいぶ減ってるんですよ。なんかリニューアルしたんですよ、途中で、ね。
なるほど。ちょっと減った、
ね。昔ね、めっちゃあったのに。さて、これ困るな。で、その、新日本プロレスとはって考えた時に、やっぱ、基本に立ち変わる、なんだろう、他では見れないもの、これをやっぱ教えたいなというか、継ぎ込みたい。
なるほど。
で、ヒント、鍵っていうのは、やっぱり上野毛の道場にあって、ヤングライオンにあって、第一試合にあるんじゃないかと僕は思っている。
なるほど、なるほど。
ただ、ベストオブスーパージュニアっていう団体、シリーズは、こうね、いろんな選手、他団体から呼んで、いろんなものを世界に、もう博覧会じゃないですけど、
そうですね。
そこで売れてっていくっていう。
はいはいはい、
で僕自身もスペルデルフィンさんとか、高道のくさんとか、そこで知って、表舞台に出ていくっていう、それも大事だし、そのブランドの維持っていうのは絶対大事。だけどブランドの維持っていうのはやっぱ、多少挑戦していかないと、現状維持はやっぱ下がっていくだけですから、多少こう批判が生まれるぐらい挑戦することで、ブランド維持の向上につながると思うんですよね。
なるほど。
で、やっぱ違う選手、他の選手がやっぱやらないことって言ったら僕はやっぱまた基本に立ち返ることかなと思ってて、で、そんな中で、藤田康生戦が一つあって、なんか他の選手と、とでもできる試合だったら意味ないから、だからどうせ櫛田とやるんだったらなと思って、なんか、なんつうんだろう。この近年ではこう満足度の高い試合になったなと思ったんですね。
多分、櫛田選手はそういう気持ちがあって、はい、まあ、藤田選手も、だから話してきたっていうことは、まあ、もし望むところというか、
はいはいはいはい、
もうそこにこう飛び込んできたわけじゃないですか。はい、まあ、あとそのね、前段として、その、野毛上、
はい、
今の野毛。
はい。教えてくれ。
そう、教えてくれっていうのがね。
知りたかったっす
か。コメントでちゃんとあったんで、はい、それを見て、で、これになる。
はいはいはい。
まあ、もっと言えばその、ポッドキャストでもそういうようなことを言ってたっていうのはね。はいはい、でも今聞いて、そうか、LL で、そうか、LA 道場でその教えてたっていう部分の。
繋がってるっていう、ね。
ああ、それはすごくいいですね。
だあの試合ってのはやっぱ、アメリカの TV マッチではできないし。
ああ。
新日本プロレスだから、新日本プロレスの会場で見れる試合だと思うんですよ。だからさっきのブラッドスポーツとか、
そうですね。
ともまた違うなと思ってて、あそこでやるから意味があって。
これ、単純な疑問なんですけど、はい、グラップリングルール。
はいはいはい。
とかあるじゃないですか。
はいはいはい、ありますね。
グラップリングマッチではない。
また、それまた違う気がしますね。
だそれよりは、要するにちょっとこのプロの味付けがある表現になってるっていう。
味付け表現というか、まあそこは、
まあ、でも結果的に。
新日本プロレスですっていうことを言いたいですけれども。
あ
いいで、ね、で、これ僕ちょっと考えてきたんですけど、思ったのは、ファンタスティカマニアってあるじゃないですか。
はい、はい。
で、CMLL が2月にやってきますね。はい、うんうん、まあ、二十数名ですね。まあ、前回のポッドキャストでもこのケモニートを連れてきた、
うん。はい、ケモニートを連れてきたりと
言いましたけれども、ファンタスティカマニアも厳密に言うと CMLL ではないんですよ。うん、
なあ、はいはいはい。
わかります
よ。ああ、はいはいはい。
それを見て喜んでるんですよ、日本人は。でもそれはそれでいいです。確かにメキシコ遠いし、物理的に行くの大変。で、マスクもいっぱい見れたら超楽しい。でも、やっぱりちょっとよそ行きになるし、アレナメヒコと全 全く売り二つでないですよね。
あ、
じゃあ何なんだあれは、うん、って考えると、まあ新日本プロレスの中でやる CMLL みたいなことですよね。
はいはいはい。
まあ、うん、だから 100% メキシコを見たいなら、まあマシモさん行ってきてください。
はい。
CMLL
ちょっとぜひ見に行きたい
本番をね。
はいはい。
だそう考えると、そうそうそう、スーパージュニアで他団体の選手がこうだっていうのも、
うん、
実際はちょっと違う形なんじゃないっていう。それは。
なるほど。ちょっとよそ行きじゃないけど。
うんうんうんうん。
まあ、こう、アジャストしに来てると。
そうそうそうそう。はははなんかこう、だとしたら、うん、新日本プロレスって、何なの？
その真ん中にあるべき。
そうそうそう。他行った時に、新日本プロレスの試合っていうのを、こう、確固たるものに、して、
うん、
セミナーとかやった時に、これだよっていうのを、
なるほど。
やっぱり一番の正解はアントニオ猪木さんの試合かなって思うんですけど。
あ、でも、そういう意味ではすごいいいですね。あの試合を。
また深く
なります。ちょっとこれ見てってね、はいはいはい、言えるもん、言えますもんね、
ま
あ、あれ、うん。
あれが全て、
まあ、あれが全てじゃない
とは言わない。
もちろん。
でも、これができるのが新日本プロレスだよっていう一つサンプルになるかもしれない。
こういうことがベースになってる団体なんだけど、君はそれで上がりたいの？
なるほど、なるほど。
ね。
そうですね。だやっぱ、なんつうんだろう。当日メインイベントが、
はいはい。
デスペと、マオ選手ですね。はいはい、もう全然もう二人とも僕はリスペクトしてるし、マオ選手のことも、すごい超カリスマを持った、一番株を上げた選手だと思いますけど、はいはい、その、やっぱすごい対比。
いや、このコントラストがまた良かったですよね。
良かったですか、
はい、
まあ、スーパージュニアっぽかったのかもしれない、
ね。はい。全然ベクトルが違う。もうね、全く違う。
うんうんうん、
ものをね、表現してたっていう感じですから。
は
い、
だから僕は全然否定も何もしてないんですけど、うん、やっぱメインイベントに、据えたのは新日本プロレスという会社で、魔王と、デスペ、チャンピオンっていうね、
うんうん、
シングルマッチがあって、うんうん、で、ああいう内容になって、
うんうん、
で、真ん中で僕らの試合もあって、こう、両極端にあるっていうのはスーパージュニアの面白さだと思うし、
うんうん、
なんかでも、僕がそのね、やってきた道の中で、
うん、
なんか、ちょっとプロレスに対してむずいなって思うのは、
うんうんうんうん、
今この世の中で、勝ちたいとか、
うんうん、
勝とうっていう、こう、道筋、
うんうん、
一直線じゃないものはなんかむずいんですよ、僕の中で。
わかります
？なんか映画で僕結構、むずい映画って無理で、宮崎駿さん映画とか結構むずいじゃないですか。メッセージ性が強いっていうか。
ああ、まあちょっとこう、ちょっとね、まあ、ものによっては難解なものもありますよ。
うん、うん。
これをだから自分でどう消化したらいいのかみたいな。
はいはいはい。はいはい、ちょっとこう考えさせられるというか、子供が見てもなんとなく理解するけど、表現としてはね。だからこう、その勝ち負けに向かった戦いがないと、その世間一般的にはむずいんじゃないかなと思ってるんですよ。だから、アントニオ猪木さんだったら勝ちたいという闘志、理由、世間との戦いみたいな。プロレスなんて八百長だっていう人から、人への戦いみたいな。まあ、だから、前回も言いましたけど、重いのは沈んでいくっていうことで、今日の回はあまり
、いやいや、でも、
あれかもしれないですね。
でもその反響。
軽く行きましょう。
でもその、
はいはい。
これで、ね、だからものすごいやっぱり反響があったということは、田口竜介の心も動かす。
あちょっとじゃあ時代に求められてるのかな。だからそ
こまあ、要するに、まあ、あとこの表現をしばらく誰もやってなかったっていうことじゃないですか。
ずっとやりたかったんですけどね、僕としては。まあ、まあタイミングもあるし別に。
そうですね。
なんか、あともったいぶってたわけじゃないけど。僕実は、裸足、ここ本当内緒話ですけど。裸足でやろうと思った試合が一回あって、
はい、
2017年の、
はい、
18か、すいません、東京ドームの、
はい、
串田、マーティースカル、オスプレイ、
ヒ
ロム戦、
はいはい、
それで出ようと思ったんですよ。
なるほど。
前日こう来て、
うん、
コッシュも作ってあるんですよ。いつかそれでやろうかなと思ってるんですけど。
それなんでやんなかったんですか？
まあ、 気は熟してなかったかな。まあやんなくて正解だったなと思うし。
でもまあ確かにあの4人の中に入るっていうことは、そのちょっとこうね。
それもいいんじゃないかと思って。
うん、俺はこうだったっていうね。
そう、4人の中でね。まあまだちょっと早く。まだそれを出せる櫛田のキャリアじゃなかったですね。だから今ようやく出せたの。
フィットする。
うん。だから藤田康生にも俺はめちゃめちゃ感謝してるし、素晴らしいなと思うし。
ね、やっぱりこう藤田さんっていう、こうね、選手がもう持ってるものとこう、なんか符号というか、こう共鳴したからできた試合だと思いますよね。そうです。
本当感謝してるし。
藤田さんっていうね、まあそこをだから持ってるっていう。
うん。
で、その彼が優勝したっていうのはね。
本当に。
ありますしね。
まあ、俺より、あ、ね、まだあれか、チャンピオンじゃないか。デスペに挑戦するんですかね。ね
そうですね。で、ちょっと一回、デスペラさんが、笠井淳さんとの試合をやった後になりそうという。
笠井選手との試合もあるんだ、デスペラ、ね。そうですね。忙しいな。
だからこれ結構、まあ、ちょっとこう、入り組んでるという。
デスペももう地獄のロードですね、それね。
ね
大変だ。
いやだから、こう。
まあ、ぜひ、ちょっと、藤田康生に頑張ってもらってですね。
いや、そうですよ。
お、俺より弱いやつがベルト巻いてるなんでも言いましょうかね。ちょっと小声で。
これね、
家、
藤田選手に勝ってますからね、
頑張ってほしいですね。でも今後を占う意味でも、22歳ってところがね、もてはやされますけど、中村さんもそうですけど、やっぱ突き抜けると、くくられないっていうのが、気がするんですよね、はいはい、スーパースターは。
はいはい、そうですね。まあ岡田選手とかにしてもそうですもんね。
大谷翔平さんもそうだと思うし。横一列でやっぱ、くくりやすいから、同じレベルだから、まあまあね、取材陣はくくるわけで。
そうですね。取材陣っていうかまあまあまあ。
真島さんみたいな取材陣は。
まあまあ。あ、でもまあまあ、それは結構そうかもしれないですね。はい。だから、そうすることで、まあちょっとこう話題にしていくとかね。
うん。だから結局、原因は自分にあるってことですよ。
はいはい。
おそらく。原因はね、会社にとか、批判。しても、違うんですよ、これは。
なるほど。
自分自身にある。感謝を忘れずに。っていうことをね、言いたいですよね。
その流れ、はい、一個だけ聞いていいですか、ちょっと本堂から外れるんですけど、はいはい、藤田選手って、おそらく、その、ファンの見方っていうのは、ザック選手の弟子である。はい。のがあると思うんですよ。
はい、はい。
で、そこも一つの今回の試合の、はい、ね。俺、串田ザック戦ってこれやったことありましたっけ？
串田ザック戦やったことありまして。
あ、ありましたか？
イギリス
でやってるんだ。あのトーナメント。
はい。
ああ。
もう15分ぐらいもう、やってます。あ、じゃあトータルだと30分の試合で、15分寝技が続きます。はい、で、ね、ザックはね、あ、なんですか、どうぞ。
いや、これ、ちょっと新日本でや、見たい
の。ザックのね、やっぱ関節技と僕の、関節は違うんですよ。流儀が。
まあそうですよね。うん、はいはい。もうそれは、う
ん、
は
いはい。で、それが面白いかもしれないですね。だからやってて全然こう、なんて言うんだろう。うん、違う。流儀が本当に違う。
ね。だからこれはね。
これ、ぜひ藤田康生にも聞きたいですね。
ああ。ね、だからザック戦、ちょっとね、その、今状況としては難しいかもしれないですけど。
やりたいですね、全然。
ね、何かの試合で。
あ、もうザックも今チャンピオンじゃないのか。
そうですよね。
あまでもあれか。後藤さん狙っている状態ですね。まあ他にはマスターワト戦もありましたね。クラークコーナーズ戦もありました
ね。僕でマスターワト戦もね、はい、これ櫛田選手はえぐいなと。
あ、そうですか。
結構ワト選手がね、こう。
もうちょっとやり足りなかったですけど、
ね。ああ、時間が、ね。
いじめ足りなかったです。
あ結構圧倒
しました。でも、やられましたね。やられました。
最後の最後はね、結構ドと。
いや、やられましたよ、でもね。あのひょうひょうとした、ワトペースに、驚かされてたのかもしれないですね。ワト、ビジュアルブックあるじゃないですか。
ありますね。
もうなんか、まあ、前回の今流行っている、
はい、
アイドルの方の名前が覚えられないっていう話ありましたけれど、
はいはい、
スノーマンのことをうちの娘は大好きです、
ね。ああ、言ってますね。
なんか僕も、ね、うん、このビジュアルブックの写真見たら、これ、スノーマンにいそうだなと思って。
ね、
娘に言ったら怒られましたいるわけないだろ、つって。
これじゃない、これじゃないと。この人じゃないと。
ね、
いやいや、ワト君イケメンですよ。
ひょうひょうとしてますけれども。
ね、だからワト選手も結構、またね、
いくつですかね
?27 か8ぐらいですよね。
まあ一年優勝してますからね。まああとはベルトっていうところなんでしょう。
今後のね、ちょっと、またこの中で。
あと、アキラですね。アキラ。フランシスコ・アキラ。
これもね、いい試合でしたけど、まあその、 どう、まあ、でも前やってますもんね。去年ですね。
去年も同じシチュエーションでやりましたよね。アキラも、その、新世代という意味では新世代なんですかね。
そうですね。彼も若いですよ。だから、藤田選手より2個ぐらい上かな。
なるほど。
だからまさにその辺の藤田さん、アキラ選手、ワト選手あたりは、ちょっと、っていうことですかね。
本当の気持ちをね、こう。が出てくると、あれですけど。
あの、グラウンドタランチュラっていうのは。
ああ、強烈ですね。
師匠。
あれは多分、あれはあんな高度な技は師匠は思いつかないと思います。
じゃああれは
教えてない。
教えてないかの疑惑が。
教えてないと。
この田尻さんをよく知る、はい、串田さんにとっては。
6月飲みに行こうって誘われましたね。
あ、そうです。
田尻さんからメールが来まして、そろそろ行こう
って。あ、じゃあ本音をね。聞いといて
九州プロレスにもね、ちょっと出たいなと思うんで。
あ、いいですね。
そういえば九州プロレスのバッテンブラブラ選手出ましたね。
あ、出ました、出ました。あの、福岡で、
ね。福岡でね。あと、
何人か出ましたよ。
明太キッド選手と。
明太キッド出ました、ね。
筑前亮太選手。
はい。いました、いました。
バッテンブラブラ選手はもう、窮地の中でですね。
そうなんですね。
20年前から知って。
へ
ぇ居酒屋渡るっていうですね、坂田渡るさんが。
知ってる。
オーナーを務めしたハッスル、終わった後の打ち上げ会場の、主に使われてた居酒屋なんです、はい、そこの店員さんやられてて。
そうなんだ。あ、じゃあ、ハッスル後期というか、はい、末期に出てた。
僕がもう本当に先輩方にいじめられて、めちゃめちゃ飲まされて、その焼酎を水にそっと変えて、助けてくれたっていう。
いい人。
命の恩人でもありますしね。で、昨今の、バッテンブラブラの活躍は本当嬉しくて。
いや、そうですよね。今やもうなんか。
出てましたもんね。というわけで、スーパージュニア的には、結構。
あとそうですね、
振り返れましたか？
ちょっと伺いたいのが、決勝戦って。
決勝戦、そうですね。
いかがですか？はい。ご感想は。
ご感想は。まあ、洋でしょうね。洋が。
あれはちょっとまあ、洋さんの試合と言ってもね。
なるほど。
過言ではない。うん、まあ、もちろん、藤田さんも、
ね。ケイオスの試合というか。
そうですよね。
洋さんの試合というか。
ケイオスの試合です
けど。まあ、なんか、そのキャリア的には逆なんでしょうけど、藤田くんが安定感、抜群に見えて。
いや、そうですね、うん。逆にこう、そうですね。
で、別に洋が安定感ないって悪く言ってんじゃなくて、僕はやっぱね、中村慎介を見ましたね。
ああ。
似てないですか？
わかる。
カリスマ性というか。
似てきた。すごく。
来んじゃないかな。
まあ、似てきたっていう言い方、まあ、ちょっと失礼かもしれないけど。
元から似てるかも。
はい。そうです、そうです。
今考えたら。
あのね、言葉の力とかを、試合にこう、
向けている。
向けて、うん、それで見た人が、あ、そうか、極上のケイオスだっていうの、試合中にわかるっていう。うん、
なるほど。
素晴らしいですよね。
だからね、田中と小松ってのはおそらく、
はい、
史上最強に良かった。ヤングライオン像だった
と。はい、はい、はい、はい、わかります。
すごい良かった。はい、そう人気もあってね。で、そこから10年ですかね、凱旋帰国して、はいはい、多分彼もいろいろ、だからそういう意味では、器用じゃないのかもしれないですよね、陽、うん、っていう人は。なんか悩んでるようで、悩んでなかったり、するのかもしれない、
はいはい、
人を思わせてめちゃめちゃ悩んでるみたいな。
はい、はい、はい。
試合後泣いてたんですか？
いやー、でも帰り道の時に、
ね。まあちょっとわかんないよ。つかめないっていう、評論も、なんか、要はしべしべって思われてるようで、悔しいんですけど。
これどっち、ね、どっちもあるっていう。
まあ、それが彼のあれですよね。境地というか。
陽選手は、まあでもその、
奇才。
奇才ですね。
うん、
でもその全部を、まあちょっと22歳で受け止めて優勝っていうね。うん
そうですね。その構図なだったっすね。
これどうですか？まあ、串田選手って優勝したの何歳ですかあれ。
あれは31とかじゃないですかね。いや、だから考えられないですよ。
これ22歳っていうのは逆にね、ちょっと心配になっちゃうぐらいですけど、まあ、そんな考えなくていいですか？
まあ、スーパースターはね、考えても、大谷さんのこと心配しても
このままね。
よしけど、まあ、心配ですね。僕はだって、間違いなく燃え尽き症候群になりましたから。
そうですよね。
そうね、ベストオブスーパージュニア、やっぱ優勝する IWGP ヘビー級を持つっていうのは本当
に
一生をかけてでも叶うかどうかわからない夢だったから、
はい。これ本当にもういろんな人がもうね、デスペラードさんもそうだし、ヒロム選手も、田口さんなんて本当スーパージュニアがもう一番好きで好きでっていう人ですから、
はいはい、
でそこがまあちょっと、まあ一回ピーク、 ですよね。
テンション。まあ、どう、まあでもとはいえまだまだね、やりたいこと、うん、なりたい自分ってのはまだ。
まあまあ、まだまだ。
ねえ。いや。なかったっすか、22歳まだ。
22歳はもうなんかもう、寝てました、僕なんか。
眠いですよね。
ひたすらもう寝てました。
大学生やたら眠い。
もう朝とか起きてないです、午前中とか。もう
すごい。やたらなんか飲んで、朝まで行こうみたいな。バカだな。
ひどい。ね。ひどい。もう、
偉い。
22歳はね、これすごいです
ね。恐ろしいですね。っていう意味で、まあ明るいニュースっちゃ明るいニュースですね。
そうですね。
これをこう、どうつなげていくかという。
そうですね。こっからまた、っていうのありますよ。
B ブロックの感想は、田口隆介選手の活躍、ケビン・ナイトと話したこと。
あ、
ケビンもね、まあなんか、だいぶ安定感が出てきましたね。結構ね、試合で、一回か二回ミスしちゃうみたいな、荒いみたいなのは去年まであったんですけど。これ AEW 行ってだいぶ取れてきましたね。
これちょっと伺いたいのは、ケビン選手って、今後、新日本とどういうバランスでやるのかな？
それは、わかんないですけど、新日本プロレスと AEW が望めば望む方に行くっていう、はいはい、ダブル所属だと聞いてます。
じゃあこのタイムスプリッターズは、まだ、
ジェットセッターズですね。
ああ、ごめんなさい。ジェットセッターズです。ジェットセッターズです。はい。ジェットセッターズは
そうですね。まあ、解散は別にしてないですけど、うん、まあ、タイムスプリッターズも、別に解散せずに今、WWE いますからね。アレクシーとクリス
ティーノ。串田さんが、TNA に行ったらいなくなった
という。いなくなるという。
追っかけ。まさかの。
追っかけっこですから。あまあまあまあ、その、グローバルな形で、必要であれば、ケビンのヘルプで、もしかしたら、
また来るかもしれない、
ね。うん。こっちに来たり、僕があっちに行ったりすることもあるかもしれませんしね。
なるほど、なるほど。
わかりませんけどね、すべては。
いやー。
B ブロックはどうでしたか？印象としては。
いや、B ブロックもね、素晴らしかった
です。粒揃いで、ロビー対デスペの試合素晴らしかったですね、最終戦。
ああ
。この二人なんか完成度高いというか、ね、熟練度というか、なかなかね、はい、盛り上がりづらい。それはね、後楽園ホールのお客さんだったらもう、
爆
発するんでしょうけど、なかなか情報が行き届かない地方のお客さんでも、しっかりとこう、引きつける試合をしてて、すごいなと思いましたね。
僕田口さんとデスペラーさんの試合がすごかったですね。
ちょっと見れてないですね。
あ、そうですか。
それはいつでしたっけ？
姫路じゃねえや。姫路かな。
な
メインですかね。素晴らしかったですね。いやーもうでもね、ちょっと。
粒揃いで。いや、またね、今年、スーパージュニアが好きになりましたね。
いや、すごくいいシリーズでしたね。
いいシリーズ。
今年も。ね、まあ、だから今後ちょっとまた、来年はどうですか、福島選手。
もちろん、出て。やっぱ優勝決定戦の時間、空間ってのは特別なんで。まあ、で、その、途中で僕、分かりやすいって、言ったっすけど、わかり、試合が勝負に向けての試合をしないとむずいって言ったんですけど、それで言うなら裸足で前線やった方が勝率は上がるんじゃないかという。
なるほど。だからそっちに振り切ってみるっていうのもね、面白いかもしれないですよね。
まあ決勝だけでも。
ああ、決勝でも。
決勝まで
裸足出てきたっていうね。
3分ぐらいで終わらせてやりました。
でもそういうのを持ってる人って強いですよね。あ、そうすると、あ、今日は串田さんにとって特別な試合なんだってもう分かるん
ですか。対戦相手デスペで、有志鉄線バット持ってるかもしれない。それも面白いですよね。
足を狙われる。
画鋲を巻かれるっていう。いや、それも、
ね、大ピンチっていうね。
いや、めちゃめちゃ面白いなと思って。いや、デスペのデスマッチ路線も。僕、笠井淳さん大好きで。
あ、そうですか。
フィギュアも昔買ったことありますし、沼澤ジャキーさん。
ああ、
笠井淳さんの、カミソリボードデスマッチっていうのを初めて出した横浜文体も僕、トースポのバイトの後行ったんですよ。で結構デスマッチっていうのはやっぱ、なんつうんですかね。その、まあ、技術ももちろんレスリングの技術っていうか、そのね、生き様がやっぱ見れるんですね。
そうですね。
大仁田さんはじめですね。
はい、
そうですね。はい、大仁田敦、血と涙と炎っていう VHS とかね。
ありました。
全巻見るとちょっとこう、胃がもたれるっていう。
まあだから本当極限状況を生み出すっていうのはありますよね、デスマッチっていうのはね。
絶対できないなって、尊敬でしかないですね、デスペー。 の背中にはね。
本当に。
まあ、で、ということで僕は、そろそろ公共お時間迫ってまいりましたけれども、迫ってますよ、
はいはい、
クシャの内緒話、
はい、
追加でこうやってきたわけじゃないですか。
そうです。
ちょっと、ご提案がありまして。
はい、お、はい、お願いします。
注目です、皆さん。はい、耳、イヤホンにしっかり耳当てて聞いてください。
はい、
ですね。昔はやっぱ、ジュニア向上のためにみた
いな。そうですね。
ことなんですね。
も、そもそも。
まあ、はい、新日本プロレスも盛り上げたいと。
うんうん、うん。
全体をね。
なるほど。
まあ、スーパージュニアは終わったということで。
はい、
次、やっぱ、新日本プロレスがこう、
はい。
看板となる。
はい。
祭典がやってきますね。
そうですね。
G1 クライマックス。
来ますね。
G1 クライマックス、ちょっと応援したい選手がいまして。
お！
おー、ちょっと、ゲストに呼んでですね。
はいはい。
もう一回収録。して、G1 クライマックスを煽りたいと。
なるほど。いいですね。
どうでしょうか。
これはですね、ちなみに、あ、なるほど。その場合はですね、もしかしたら、プレミアムでやっていた
プレミアムで
やっていたかもしれないんですけど。
制度で申し訳ないですけどね。
課金ですけど。
まあまあ、名前言っちゃいましょうか。
お願いします。
もうすでにですね、今回の従業先で声をかけてまして、
は
い。もしこれやりたいんだけど、これから、
どう
会社に言うけど、
うん、
出てくれないって言ったら、ぜひ、お願いしますと。
おそういう、なんかこの、素直な感じの。
上村優也さんです。これね、関係性も含めですね、お話できれば
いい、
ね。
いや、いいじゃないですか。
彼はいいですよ。
上村選手は、だってそもそもアームドラッグですか。
はいはい。
アームドラッグでいいんですか、あの技
は。はい。
を教えたのは、
まあ教えたというか提案ですね。
提案したのはっていう、
投げかけ、アイディアの投げかけですね。
うん、それはちなみに LA 道場ですか？
いや、それはだいぶ前の試合前の合同練習だった気がします。
あ、そう
か。だから前行った時だと思います。2000。あ、
そんな前なんですね。
16とか。デビューしたての頃に。成田蓮選手もいたな、その時、
ね。
成田とか。だから まあなんかね、やっぱ有望なんですよ。新日本プロレスのヤングライオンって当たり前だけど。なんか、10教えなくても、1言うだけで10理解してくれる人が多くて。だから、そういう1だけの投げかけを拾って、今も、
そうや
って言ってくれるのめちゃめちゃ嬉しいんですよ。
必ず言いますよ。つまり、リッキー・スティンボートっていうね、今選手を
こう。どうして知ったんですか、
ね、っていうので、いや、千田串田さんがっていうの、これもう何回も、おっしゃってるんで。
で、まあ、TNA インパクトでも、遠征一緒で、
はい。そうか。
で、LA 道場でも、柴田さんと、
はい。
上村と3人で、つって。
く
し、ちょっと、見て、つって。上村くんが、フランケンシュタイナーして、いきなり。で、腕ひしぎやって。あ、三角締めとかやったの。
ああ。
多分ね、LA 道場に合流した日ぐらいだったんですよ。
はは。
すごい素晴らしいと思って。その時から、上村くんは素晴らしいです。ということで。
いや
次回呼びたいなと思います
ね。じゃあちょっとですね。まあ、次回。
楽しみに待っていただいて。
はい、またちょっとじゃあそ
れ、ね、ちょっと7月に収録して、日和の開幕前に。
そうですね。申
し上げていただけると
なんか、はい。そうですね。直前って感じで、お二人のね。
はい。
そう、馴れ初め的な部分も。お伺いできる、
はい。私の予定としては特にございませんなんですけど、まあ、ニューヨークに行ってきますね。ニューヨークで試合がありまして。
MLW。
行ってまいります。
これが6月の後半。
後半にやりますね。
なるほど。これあとね、また串田選手、どうですかね、新日本。まあ、G1 があるからちょっとあれかな、しばらく串田選手。
どうですかね、ボルチンとの。
あ、いいですね。
第一試合とか。若手との第一試合もやる。
ボルチン対串田みたいですね。
絶対勝てない。絶対裸足ではいかないことを宣言します。
ボルチンが裸足に来たらやめてくれ。
狂気を使います。椅子を使
って。その時は、
レフリーを味方にして、
プロレスルール。潰しに行くっていうね。
プロレスルールを最大限に利用して、戦います。
ずるいね。ずるい口が見える。
というわけで。
なるほど。
ですかね。
はい。ちょっとたっぷりね、お届けします。
はい。
ちょっとまたその上村選手含め、
はい、
またね、いや、非常にちょっと評判が、反響大きかったので。
あ、じゃあぜひですね。
気を見て、ちょっとまた、これからも、お願いできる
まあ、ちょっとね、X、ツイッターではね、内容をね、ちょっとこう、オブラートに包む形で、
はい。
内緒という体を取ってますけれども、
はい。
まあ、ハッシュタグ、94内緒で、
はい。
つぶやいていただくか、
まあ、はい。
メールフォームですね。
そうですね。
そこにですね、たくさん意見をいただけると、
ま、ご意見をいただければ、
このポッドキャストに予算もつきやすいと。
そうです。
いうことで、
はい。
またよろしくお願いしますね。
はい。
というわけで、今日聞いた話はすべて内緒でお願いします。ということで、はい、ご清聴ありがとうございました。